これだけ説明しておいて、現代日本の開花に後戻りをしたら、大抵大丈夫でしょう。日本の開花は自然の波動を描いて、甲の波が乙の波を生み、乙の波が丙の波を押し出すように内発的に進んでいるかというのが当面の問題なのですが、残念ながらそう言っていないので困るのです。言っていないというのは、先ほども申した通り、活力節約、活力消耗の2大方面において、ちょうど複雑の程度20を有しておったところへ、がぜん外部の圧迫で30代まで飛びつかなければならなくなったのですから、あたかも天狗にさらわれた男のように無我夢中で飛びついていくのです。その経路はほとんど自覚していないくらいのものです。もともと開花が甲の波から乙の波へ移るのは、すでに甲はあえていたたまれないから、内部欲求の必要上、ずるりと新しい一波を回転するので、甲の波の良いところも悪いところも、酸いも甘いも舐め尽くした上に、ようやく一生命を開いたと言ってもよろしい。したがって、従来経験し尽くした甲の波には、衣を脱いだ蛇と同様、未練もなければ残り惜しい心持ちもしない。のみならず、新たに移った乙の波に揉まれながら、業も仮業して世間体を繕っているという感が起こらない。ところが、日本の現代の開花を支配している波は、西洋の潮流で、その波を渡る日本人は西洋人でないのだから、新しい波が寄せるたびに、自分がその中で居候をして気兼ねをしているような気持ちになる。新しい波は、とにかく今しがた、ようやくの思いで脱却した古い波の特質やら、深層やらも、わきまえる暇もないうちに、もう捨てなければならなくなってしまった。食前に向かって、皿の数を味わい尽くすどころか、元来どんなごちそうが出たか、はっきりと目に映じない前に、もう善を引いて新しいのを並べられたと同じことであります。こういう開花の影響を受ける国民は、どこかに空虚の感がなければなりません。また、どこかに不満と不安の念を抱かなければなりません。それをあたかもこの絵画が内発的ででもあるかのごとき顔をして、得意でいる人のあるのはよろしくない。それはよほどハイカラです。よろしくない。虚偽でもある。軽薄でもある。自分はまだタバコを吸ってもろくに味さえわからない子供のくせに、タバコを吸ってさもうまそうな風をしたら生意気でしょう。それをあえてしなければ立ち行かない日本人は、随分悲惨な国民と言わなければならない。開化の名は下せないかもしれないが、西洋人と日本人の社交を見てもちょっと気がつくでしょう。西洋人と交際をする以上、日本本位ではどうしてもうまくいきません。交際しなくとも良いといえばそれまでであるが、情けないかな、交際しなければいられないのが日本の現状でありましょう。しかして、強い者と交際すれば、どうしても己を捨てて先方の習慣に従わなければならなくなる。我々が、あの人はフォークの持ちようも知らないとか、ナイフの持ちようも心得ないとか、なんとか言って、他を批評して得意なのは、つまりは何でもない。ただ西洋人が我々より強いからである。我々の方が強ければ、あっちこっちの真似をさせて、主客の位置を変えるのは容易のことである。が、そういかないから、こっちで先方の真似をする。しかも、自然天然に発展してきた風俗を、急に変えるわけにいかぬから、ただ機械的に西洋の礼式などを覚えるより他に仕方がない。自然とうちに発行して、醸し出された礼式でないから、取ってつけたようで、甚だ寝苦しい。これは開花じゃない。開花の一端とも言えないほどの些細なことであるが、そういう些細なことに至るまで、我々のやっていることは内発的でない、外発的である。これを一言にして言えば、現代日本の開花は、悲壮上滑りの開花であるということに帰着するのである。無論、1から10まで、何から何までとは言わない。複雑な問題に対して、そう過激な言葉は慎まなければ、悪いが我々の開花の一部分、あるいは大部分は、いくらうぬぼれてみても上滑りと評するより致し方がない。しかし、それが悪いからおよしなさいというのではない。事実やむを得ない。涙を飲んで上滑りに滑っていかなければならないというのです。それでは、子供がセナに追われて大人と一緒に歩くような真似をやめて、地道に発展の順序を尽くして進むことは、どうしてもできまいかという相談が出るかもしれない。そういうご相談が出れば、私もないこともないとお答えをする。が、西洋で100年かかってようやく今日に発展した開花を、日本人が10年に年季を縮めて、 しかも空虚のそしりを免れるように、誰が見ても内発的であると認めるような推移をやろうとすれば、これまた由々しき結果に陥るのであります。100年の経験を10年で上滑りもせずやり遂げようとするならば、年限が10分の1に縮まるだけ、我が活力は10倍に増さなければならんのは、算術の処方を心得た者さえたやすく思考するところである。これは学問を例にお話しするのが一番はやらわかりである。西洋の新しい説などを生かじりにしてホラを吹くのは論外として、本当に自分が研究を積んで、甲の説から乙の説に移り、また乙から丙に進んで、剛も流行を追うの老体なく、またことさらに神器を照らうの虚栄心なく、全く自然の順序階段を内発的に経て、しかも彼ら西洋人が100年もかかってようやく到着した文化の極端に、我々が維新後4、50年の教育の力で達したと仮定する。体力、能力ともに我らよりも旺盛な西洋人が100年の歳月を費やしたものを、いかに先駆の困難を感情に入れないにしたところで、わずかその半ばに足らぬ歳月で明々時に通過し終わるとしたならば、個人はこの驚くべき知識の収穫を誇り得ると同時に、いっぱいまだ立つ頭猿の神経衰弱にかかって、規則延々として今や路傍に身吟しつつあるは、必然の結果としてまさに起こるべき現象でありましょう。現に少し落ち着いて考えてみると、大学の教授を10年間一生懸命にやったら、大抵のものは神経衰弱にかかりがちじゃないでしょうか。ピンピンしているのは皆嘘の学者だと申しては語弊があるが、まあどちらかといえば神経衰弱にかかる方が当たり前のように思われます。学者を例に引いたのは単に分かりやすいためで、理屈は開花のどの方面へも応用ができるつもりです。すでに開花というものがいかに進歩しても、案外その開花の賜物として我々の送る安心の度は微弱なもので、競争その他からイライラしなければならない心配を感情に入れると、個人の幸福は野蛮時代とそう変わりなさそうであることは、前お話しした通りである上に、今言った現代日本が置かれたる特殊の状況によって、我々の開花が機械的に変化を余儀なくされるために、ただ上顔を滑っていき、また滑る前と思って踏ん張るために神経衰弱になるとすれば、どうも日本人は気の毒と言わんか、哀れと言わんか、誠に言語道断の窮状に陥ったものであります。こんな結果にかえって到着しない方が幸いであったのでしょう。真というものは知らないうちは知りたいけれども、知ってからはかえって、ああ知らない方が良かったと思うことが時々あります。モーパサンの小説に、ある男が内縁の妻に嫌気がさしたという頃から、置き手紙か何かして妻を置き去りにしたまま友人の家へ行って隠れていたという話があります。すると女の方では大変怒って、とうとう男の在りかを探し当てて怒鳴り込みましたので、男は手切れ金を出して手を切る談判を始めると、女はその金を床の上に叩きつけて、こんなものが欲しいので来たのではない。もし本当にあなたが私を捨てる気ならば、私は死んでしまう。そこにある3階か4階の窓から飛び降りて死んでしまうと言った。男は平気な顔を装って、どうぞと言わぬばかりに女を窓の方へ誘う所作をした。すると女はいきなりかけていって窓から飛び降りた。死にはしなかったが、生まれもつかぬ不具になってしまいました。男もこれほど女の赤心が目の前へ証拠立てられる以上、普通の軽薄なバイタ同様の感をなして、女の定説を今まで疑っていたのを後悔したものと見えて、再び元の夫婦に立ち返って病妻の看護に身を委ねたというのがモーパサンの小説の筋ですが、男の疑いもいい加減な程度でとどめておけば、これほどの大事には至らなかったのかもしれないが、そうすれば彼の懐疑は一生徹底的に解ける日は来なかったでしょう。またここまで押してみれば、女の真心が明らかになるにはなるが、取り返しのつかない残酷な結果に陥った後から回顧してみれば、やはり真実、かけ根のない実相は分からなくてもいいから、女を傍にさせずにおきたかったでありましょう。日本の現代開化の真相もこの話と同様で、分からないうちこそ研究もしてみたいが、こう露骨にその性質が分かってみると、かえって分からない昔の方が幸福であるという気にもなります。とにかく私の解剖したことが本当のところだとすれば、我々は日本の将来というものについてどうしても悲観したくなるのであります。 外国人に対して、俺の国には富士山があるというようなバカは、今日はあまり言わないようだが、戦争以降、一等国になったんだという高慢な声は、随所に聞くようである。なかなか気楽な見方をすればできるものだと思います。では、どうしてこの急場を切り抜けるか、と質問されても、前申した通り、私には明暗も何もない。ただ、できるだけ神経衰弱にかからない程度において、内発的に変化していくが、よかろうというような体裁のいいことを言うより他に仕方がない。苦い真実を臆面なく諸君の前にさらけ出して、幸福な諸君にたとえ1時間たりとも不快の念を与えたのは、重々お詫び申し上げますが、また、私の述べきたったところも、また、相当の論拠と、応分の施策の結果から出た、生真面目の意見であるという点にも、ご同情になって、悪いところは多めに見ていただきたいのであります。定本、夏目漱石全集10、千曲文庫、千曲書房、1988年、昭和63年7月26日、第一刷り発行。定本の親本、千曲全集、類焼版、夏目漱石全集、千曲書房、1971年、昭和46年4月から1972年、昭和47年1月に刊行。入力、柴田拓治、校正、大野心。2000年2月1日公開。2000年12月16日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルはインターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。